皆さん、おはようございます。
おはよう
お
ご
は
ざ
ようい ござい
ま
ます。
す。
今日も集まりいただき、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
本日はですね、パブリックスペースから考えるコモンズということで、ようこさんからですね、以前書いたノートのご紹介をしていただき、そのノートの中で、映画、パブリック図書館の奇跡という、こういった映画を、題材にですね、お話ししていきたいと思います。で、我々の、自己紹介は、もしかして何度もお越しいただいている方には繰り返しになるかもしれませんが、もともとは、別々の組織で、それぞれにビジネスと人権に関わってきました。でですね、問題意識として共通認識がありまして、どうしてもこう課題を解決しようとしても、お互いの視点が交わらないことで対話が進んでいないところを、かなり見てきたので、そういった方々をこうつなげていくような架け橋になりたいと思いまして、このような活動を始めたところです。で、初めて、そうですね、7月になったので、1年になりますね。
本当だ。早いですね。
もうすぐなります。そんなこんなで、オンラインのこういったイベントも今日で8回目ということになっております。じゃあ、ここから陽子さんにバトンタッチしまして、問題提起ですね、していただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい。今日はですね、パブリックスペースから考えるコモンズということで、初めてちょっと映画から人権を考えてみようという、ことをしてみたいと思います。私、個人的に映画が大好きで、ノームービー、ノーライフなんですけれど、なかなかこのコロナ禍で映画館が閉鎖されたりと、なんか文化芸術から社会課題を考えるみたいなことができにくくなっているなっていう状況がすごく寂しいなとは思いつつも。今日題材にするのはパブリック図書館の奇跡ということで、日本では2020年、昨年の7月に公開されている映画です。で、もともとは2018年にアメリカで作られている映画なんですけれど、公共図書館を舞台に、そこの常連となっているホームレスの人たちと図書館員の人たちと、あとそれを取り巻く地域の人たちを描いている、娯楽作品ですね。社会派な作品では全然なくて、娯楽の中に社会課題が、見え隠れしているいい映画だなと思うんですけど、私はあまりにも気に入りすぎて、2回見に行ったくらい、すごくいい映画だと思います。今日ご参加の皆さんで、見たよっていう方もいらっしゃるかもしれないですが、今もネット配信で、見られるようなので、もしご興味があれば、ぜひ見ていただければと思います。で、あらすじなんですけれど、オハイオ州シンシナティシティにある公共図書館が舞台になっています。で、そこの、図書館の、一番の常連がホームレスの人たちで、朝から並んで図書館にみんなで行って、そこで一日を過ごすっていうような、ことをしています。で、真冬のある一日、ある一夜の話なんですけれども、大寒波が到来していて、ホームレスの人たちが外で投資をするというようなことがあったりする中で、ホームレスの人たちが市が運営している、暖を取るためのシェルターに行こうとするんですけども、シェルターがいっぱいで入れないと。なので、図書館で一夜だけ暖を取らせてほしいというので、平和的な図書館の占拠をする。というところが、話の大きな流れになっています。で、基本的には、公共図書館、公共施設なので、ホームレスの人たちも、ルールさえ守ればきちんと利用者として尊重されるというところがあります。で、もともとこの映画の題材が、公共図書館の 元副理事の人がロサンゼルスタイムズに寄稿したエッセイを元にしているということ で監督主演のエミリオ・エステベス、その人が図書館員のスチュワートという人の役をやってるんですけど、その人が11年かけて実現したという映画になっています。あんまり話すとネタバレになってしまうので、あらすじはここぐらいでとどめておきたいなと思うんですけれど、これ映画の現代がザ・パブリックというタイトルになっています。ちょっとなんか中学校の英語を思い出すと、ザプラス形容詞って形容詞の資質を持っている人たちっていうのを指すんですけど、ザ・パブリックっていうのがこの2つの意味合いを映画で持たせていて、一つがザ・パブリックというので一般の人々とか大衆とか国民を指します。もう一つがパブリックという形容詞の意味で、そちらだと政府のとか国家のという意味になって、まさにこの映画が描いているところが公の秩序と個人の権利をどう守っていくのかということになります。で、公の秩序というところでいくと、図書館を一晩中開けて、ホームレスの人たちにシェルターとして開放するということは図書館上のルールとして認められないと。ただホームレスの人たちを外に出してしまえば命が脅かされるというところで、個人の権利がそこに関わってくるという中で、その選挙に巻き込まれる図書館員たちがどんな判断をするのか、でそこに、入ってくる死刑の人たち、シティポリスですね、死刑の人たちとか、あとちょうどそこで、選挙、市長選が繰り広げられているんですけど、そこに出馬している州知事の人なんかが絡まってきて、でみんなそれぞれの公とそれぞれの個人の権利を主張して、いろいろな騒動が起きていくというところになります。でこの図書館というところが、じゃあ個人の権利をどう守っているかというところなんですけど、2019年の5月だったと思うんですけど、ニューヨーク公共図書館というドキュメンタリー映画が、これも公開されています。で残念ながら私はこれは見ていないんですけれど、さやあきこさんという方が2003年に未来を作る図書館というので、ニューヨーク公共図書館について書いている本があって、それを読むと、図書館とは市民一人一人が持つ潜在能力を引き出し、社会を活性化させるための極めて重要な装置であるというふうにおっしゃっています。課題を解決したり、目的を達成するために、市民の人たちが情報を道具として主体的に活用するためのサポートをする場所であるというふうに定義しています。で、ニューヨーク公共図書館がすごく面白いのは、そういった情報を得たいという人に本当にオープンになっていて、例えばビジネスと人権の観点で言うと、消費者セクションというのがあって、そこで例えば、企業が出している報告書なんかが読めたり、あとなんか、商品についての情報なんかが得られたりするので、車とか、住まいとか大きな買い物をするときに市民がそこに行って消費者として必要な情報を得るということができるようになっているそうです。あとジョブインフォメーションセンターというのもあって、市民が就労したいというときにその就職支援をする、例えば履歴書を書くサポートなんかもしてもらえるということが書いてあります。で基本的にはその個人が力をつけることがやがては社会全体を潤すことになるというふうな考え方でサービスが提供されているというところがあります。でニューヨーク公共図書館が面白いのは NPO が、運営しているというところがあります。でこの映画のオハイオのシンシナティの公共図書館が、多分州か市が運営しているという設定だと思うんです。ここまで細かくは書いていないんですが、そこの違いも公共って言ったときにちょっとあるかなという気がしています。で、じゃあ日本の図書館はどういうふうに定義されているかというと、これノートの記事の方に書いてるんですけど、日本図書館協会が図書館の自由に関する宣言というものを書いています。で、そこに書かれているのが、図書館とはいかなる差別なく表現の自由、思想良心の自由を保障するために必要な知る権利を保障する場所であるというふうに書かれています。なので基本的にはその個人の権利を守っていくための場所、でその情報を得るための場所ということで、本当にこの民主主義の礎を作るところ、その 根幹を作るところに図書館が位置づけられているというところがあります。普段ここまで意識して図書館を使うことって全然ないと思うんですけれど、なんかこの映画を見てると図書館って誰のためにあるんだろう、実はその公共施設っていうのは誰のためにあるんだろうということをすごく考えさせられるいい映画だなと思っています。でアメリカの図書館は利用者のホームレスの人たちがすごく増えているということで、ソーシャルワーカーを置いたりとか、ホームレスの人たちのための就労支援なんかをしているということを、元の記事にも参考として書かせていただいています。でここからちょっとこの知の共有、図書館がその知の共有をする場所である、民主主義の根幹を支える場所であるということを考えたときに、今日のテーマになるコモンズっていうところにつながってくるかなと思います。今新書の大ベストセラーになっている人新世の資本論で斉藤光平さんが、このコモンについて分かりやすくご説明されているんですけど、このコモンっていうのは公共財のことであると、社会的に人々に共有されて管理されるべき富のことであるというふうに言っています。でやっぱりこの図書館公共施設もその中に入ってくるのかなというふうに思うんですけれど、斉藤さんがおっしゃっているのは、アメリカ型の新自由主義とソ連型の国有化の両方に対峙する第三の道がこのコモンを考えるコミュニズムであるというふうにおっしゃっていて、でこのコモンの考え方というのは、例えば水ですとか電力、あと住居、医療、教育といったものを公共財として自分たちで民主主義的に管理することを目指していくというところがコミュニズムであるというふうに言っているんですね。でもやっぱりこのコモンズの考え方がこのコロナ禍ですごくより重要になってきてるんじゃないかなと思っていて、図書館だけ見ると私よく図書館を使うんですけど、コロナで一回閉鎖されてまた再オープン再開館された時にいつも見ていたホームレスの人たちを見かけなくなったっていうところがあります。まさにそこが気になっていたタイミングでこのパブリック図書館の奇跡が公開されたので見に行ったっていうところもあるんですけど、このコロナ禍も含めこの公共のスペース、パブリックスペースっていうものをどういうふうに守っていくのかということをちょっと今日は問題提起として、出させていただければと思います。はい、私からは以上です。
はい、ありがとうございます。参加されている皆さん、ぜひコメントや質問などございましたらチャットの方に書き込んでいただければと思います。多分この人数なので皆さんのコメントも、はい、反映させていけるかなと思うのでぜひご参加ください。
映画見たよっていう方いらしたら感想を入れていただければと、見たいとかいろいろ聞かせてください。
そうですね、そうですね、じゃあ私から一つだけ、そうですね、ようこさんありがとうございます。そうですね、ビジネスと人権で考えたときにじゃあどう捉えるのかっていうところは多分今日はテーマにしていきたいところではありますが、多分すごい身近な話なので考えやすいですよね。多分日本だとすごい自然に図書館ってあるなというのがすごい贅沢な気がしていて、誰でも少し時間が空いたらちょっと図書館寄ってこうかなみたいな感じで行けてたよなって思うんですけど、やっぱりなんか海外というかこっちに住んでると図書館に行く習慣がある人って大学生とかまた大学の図書館が大きいだけで他にたくさんあるという話でもないし、やっぱり本の貴重さというか、まあ、なので JICA が本を作る活動などパブリックスペースを作る活動っていうのをすごく力入れて、そこから教育のレベルを上げていこうとそういう活動はしてますけど、やっぱり身近じゃない話って まだまだあるのかなと思うと、やっぱりその情報の格差ってそこら辺からも出てくるし、あとはあとインターネットの問題とかもありますが、なんていうんですかね、そういうところで普遍的に全国にこうある程度の数 があるっていう環境自体がすごい、そこは保障されているのかなというのを聞いていて、なので、まあ、そこがコロナのせいで亡くなってしまったことでどう影響が出ているのかっていうのを今その調べている人がいるかも気になりましたね。
き
ちんと政策に生かして、じゃあ次にこういったパンデミックが起こったらどうするのかみたいな話を、そういったホームレスの方々の視点でどれくらい調べられているのかなっていうのは気になりました。
今なんかちょうどご質問があって、その前半部分は私も気になっていたところで、NPO が運営しているということですが、財源を含めた持続可能性はいかがでしょうか。日本では図書館を含めて多くの公共施設が指定管理者制度による効率化、非正規公務員、ソーシャルワークを含めたの待遇などの課題が深刻化していると思うのですが、という点、ここ図書館で結構もうほとんどなんというかボランタリーぐらいの感じでというか、かなり待遇については行う作業とはバランスが取れてないみたいなのは一つ課題になってますよね。まあ、全体的にこういうまさにソーシャルワーカーを含めてそうコモンズにしたいというような思うそこのそこに従事する方々の待遇っていうのは日本ではすごい課題だと思うんですけど、陽子さん、これはなんか映画の中ではちょっと待遇まではどうですかね。触れられてましたね。
図書館員の人がなんで図書館員になったかみたいなところは多分ここに通じるところもあると思う。ちょっとここネタバレになっちゃうのでぜひ見ていただきたいなと思うんですけれど、ニューヨーク公共図書館は NPO が運営していて、これはアメリカの中でも多分珍しいと思います。ほとんどは多分いわゆる公立図書館である州とか市が運営しているところだと思います。で、ニューヨーク公共図書館はもうこんな映画になるくらいの図書館で、ニューヨークの街の中にいろんな文館がテーマごとに点在していて、本当に市民に近いところにあるので、すごく寄付が集まるということと、あともう富裕層向けに図書館長がそのパーティーを開いたりとかいうような、いわゆるそのアメリカ型のファンドレイジングをしているので、すごくお金は あるんだと思います。なのでその分市民にそれを還元するという意味でサービスが充実しているというところだと思います。そう、日本の図書館は どっちどう
だいえ、ごめんなさい、なるほどって言われちゃうと思い
ま日本の図書館、そう、非正規公務員の問題は本当に気になっているところで、やっぱりその指定管理者制度になって、でそこで働いている人たちの待遇みたいなところも気になるところです。そうなんですよね。だからパブリックに公のために働いている人たちがその個人の権利を侵害されているというところは本当にちょっと考えなきゃいけないところだなという。ホームレスの方の呼び方、すみません、ちょっと不勉強で、もうちょっと生活者と呼んでほしいとおっしゃってる方もいらっしゃると。ホームレスの方も本当にそれぞれいろんな背景を背負ってそこにいらっしゃると思うので、いろいろな個人個人の考え方を尊重しなければならないなということは、ご指摘を持ってもらったと思います。
なんかちょうどホームレスの方との関係で、あとその今のコモンズみたいなところで個人的には宮下公園の件が気になっていて、公園もね、まあ、当然もちろん雨風というところではですけれども、やっぱり一つの大きなコモンズだったと、コモンズだと思うんですけれども、であそこの渋谷の宮下公園の、まあ、再開発ですかね、であそこにを、まあ、一つのなんて言うんでしょう、セーフスペースと感じていた方たちはみんな立ち退きというか、あそこのスペースからは追い出されてしまったということで、そこにまさに商業施設としてたくさん大きな、ま、企業が入っているわけですよね。だからやっぱりその立ち退きってその土地開発、都市開発の中で、まあ、必ず通るプロセスにというか、まあ、必ずというんですかね、まあ、通りやすい、そして起こりやすい権利侵害だと思うんですけど、なんかそこのところが特に、まあ、ビジネスと人権の観点から言えば、国内でもそれから海外でもそういったそのなんというか、 そのプロセスの中でどういった人たちの権利を侵害する可能性があるのか、であと多分ホームレスの方、あるいはそのいわゆる、アンドキュメンテッドマイグラント、その、在留資格がない方っていう日本語だといいですかね、の方々みたいな、そのなんて言うでしょう、いわゆるこう住民票がないというか、その国の法律からするとそこにはあの住む権利がないと言われかねない人たちの権利をどう企業として尊重していくかみたいなところは、結構ビジネスと人権という観点と、なんかこのコモンズという観点の交わって難しそうなところだなという感じがしてました。もしかしたら先住民のところにも重なりますよね。先住民にとってのコモンズみたいなのって結構大きい気がしました。
彼らにとってはもう自然環境がっていうところが、ね、全般そうですよね、
うん、
水と空気
ね、そうそうそう、
空気も日本の場合は結構公害訴訟とかあったと思うので、その辺の議論とか法律は進んでるのかなとは思いますけど、それでもなんだろう、それがビジネスとして海外に出た時に同じようにやってますかっていうと現地の法律にあのよると思うので、あのそこら辺はコモンズっていう考え方でいくともう少しなんて言うんでしょう、考えやすくなるのかなとは思いますよね。そのコモンズに対する多分考え方がいろいろなあの考え方がある、その民族もそうですけど国によってもそうだと思いますし、日本 の, あのコモンズの考え方もどんどん変わってきている。その水の公営化とかも、
そうですよね、
公営化の話もそうですよね。なんかその辺の動きがスペインとかの話は聞こえてくるんですけど、うん、スペインだともうあの民営化することをやめたっていう状況なのに、 なぜか、日本は民営化していこうとしているという、うん、なんでこうなるのかなとどこから、何でしょう、 何を参考にして言ってるのかなというのがすごく不思議に思いますよね。今コメントいただいてますね。路上と違って居住などの権利が、不安定なども可視化されていない人々の状況把握がどのようにされているのかということも伺いたいですと。
そうですね、さっきあの横さんが、まあ、一人一人違う背景がっていうことをコメントされてましたけれども、やっぱりその、まあ、今 の, その居住などの権利が不安定な方々っていうのもやっぱりそれぞれで、でもなんか状況把握っていうのをおっしゃる通りというか、まあ、非常に難しいところあると思うんですよね。ただまあ実際にじゃあそれ海外、まあ、国内でも海外でもそういった場所での仮に都市開発などということであれば、おそらくその国の側、許可する側としては入ってきてほしいので、あのなんというかいわゆる不正不法滞在者だという多分言い方をするんだと思うんですけれども、じゃあ本当に そういうあの何でしょう、ラベリングでいいのかどうかみたいなのはやっぱり NGO ですとか、そのまあ、あるいはあのその方々にお話聞けるのであればそれが一番だと思うんですけれども、要するに住民説明会みたいに必ずされると思うので、まあ、そういったものをその本当は そこにいらっしゃる方々というので、こういう、まあ、ホームレースあるいは居住権が必ずしもない方に対しても同じようにするという、まあ、直接のエンゲージメントというのも十分考えられるのかなとは思うんですよね。でね、国によってはもうそもそもそういう日本のようにあの所有権制度が整ってないという国もまだまだあったりもするので、あるいはその紛争などで亡くなってしまったとか、まあ、まあ一番その当事者とのエンゲージメントがをやっぱしないとわからないっていうところでしょうし、当事者が難しい場合にはその支援者だったりとか、あるいはその国際機関であれば、国際、あの、何ですかね、どこが一番、そうです。まあ、居住だとなんか UN ハビタットっていうところもありますが、あまり各国にあるって感じでも確かないかな気もしますけど、IOM とか移住者の機関とか、なんかそういうところが必ず情報として持ってるかなという気はするので、そういうところから情報を取るというのが、その、まあ、ビジネスと人権でいうと、この人権デューディリジェンスのこう人権リスクの把握というところでは、なんか一つ考えられるかなという気はしています。
あとなんかその声を上げていただけば、その支援をする NPO とかはあるんですよね。ただそういうところがあるっていうことが届いていないとか、その助けを求めることが恥である、その自助でギリギリまで頑張れっていう雰囲気がどうしても社会の中にあるので、なんかそこも把握が難しくなってしまっている要因の一つかなというふうに思います。でその個人の権利を 認識するということ、このパブリック図書館の奇跡ですごいのは、ホームレスの人たちも個人の権利をしっかり主張するんですね。冒頭に出てくるんですけど、ホームレスの人の匂いが、利用者からクレームが入って、その人を追い出してほしいというのがあって、図書館員がそれに対応したところ、そのホームレスが、弁護士にお願いして、裁判を起こして、図書館員が訴えられるということが入ってきています。なので、自分たちはどんな立場に置かれていても、声を上げていいんだっていうところが、きちんと、ね、根付いているという意味では、なんか、ちょっとそこの部分に多少の救いがあるというか、なので、その、一晩暖を取らせてほしいっていうことで、ホームレスが置かれている状況を社会に知らしめるんだって言っているセリフがあったりするんですけど、なんかもうそういうのになんかすごい感動してしまうというか、やっぱり声を上げていいんだよっていうところが、日本の社会ってやっぱり伝わりきれてないんじゃないかなという気がするんですね。自分たちのコモンズが侵害されるっていうことに対しても、なんか公的に大きな力が動いてるならしょうがないやって思わざるを得ないような風に持っていかれてしまうっていうところがすごくあって、そもそも本当に最初の初期の頃、歴史の最初の頃なんて、境界線なんて何もなくて、誰の土地でもなかったし、みんなの土地であったみたいなところに境界線が引かれて商品化されてみたいな流れを考えていくと、その中で本来私たちが公共のもの、共通のものとして持っているはずの資産が商品として扱われてしまっていて、自分のものではないって思わざるを得なくなっているところが、やっぱりちょっともうちょっと考えていかないといけないのかなと思います。
確かに。教育とかもそもそもそうですよね。無償化とかっていうのも、国公でしたっけとか言って、大学まで無償とかね、結構その、いわゆる高等教育のところまで無償とかでもあるし。今、ちょうどその、声を上げないことをもっぱら良しとされている日本で、権利の行使はセルフィッシュに取らないで、ハードルが相当高いと思いますが、いかがでしょうか。もうその通りですよね。
そうですね。このビジネスと人権の考え方ってすごく重要なのが、この声を上げるためのシステムを作っていかなくちゃいけないって企業が言われているところなんですよね。で、そこに十分に対応できているところってあんまりまだないんですけれど、声を上げていいんだっていうことを企業がちゃんと人権研修で伝えるっていうことと、あとそういう窓口があって、その窓口に駆け込めば何らかの改善が見られるっていうところをきちんと企業が見せていくところっていうのが足りてないよなと。まあこれは企業に限らずですけど、いろいろな組織で起こることですが、この公の秩序 vs 個人の権利って組織対個人の権利みたいなところにも変えられますし、なんかそこなんですよね、本当に。そうなんです。社会やりたいのは、その声を上げていいんだよっていうところをまず伝えたいのと、声を吸い上げるシステムを作っていくとやっていきたいんですよね。
なんか一人一人がライツホルダーだっていうことをこういつも記者でも強調してお伝えしてるんですけれども、やっぱり、なんて言うんでしょう、怒る練習とかってあるじゃないですか。なんかこう、声を上げる練習みたいなのをしないといけないんだろうなと思っていて、こうずっと日本の社会で生きていくと、やっぱりおっしゃるように、こう、なるべく声を上げない、言われたことに、まあ、従っている方が、空気を読んでる方が、まあ、むしろ評価されるみたいな、歪な構造だから、なんかこう、みんなで声を上げる練習みたいなのをした方がいいかもしれないですよね。
そうですよね。声を上げられない人を代弁することも必要だから、なんて言うんでしょう。上げられる人が増えないと、その代弁をする人も増えないというか、そういう、なんて言うんでしょう。3段階ぐらいになるのかなと思っていて。声が通ってく人って、しきりにこう、議員会館に通うとか、なんて言うんでしょう。こう、方法論がすごく直接的じゃないと、まだ通らない世界なのかなと思うと、すごくそのもう少しこの SNS が発達してる今の時代に合うような、もう少しこう声が届く、声が通るようなシステムが何か作れればなっていうのは思いますし、そこをなんかこう企業の方がどんどんこう、まあ、多分マーケティング って考えれば多分やってるとは思うんですよね。思いを探るとか、あの思考を調べる、分析するとか、あとは研究者の方もやってらっしゃるとは思うんですけれども、それを自分の権利として主張するっていうのが多分ないのかなとは思っています。家庭でも学校でも権利は教えてくれない。そうですね、
道徳の授業とかでもね、親切にとか、あ、そもそも私は道徳の授業受けてないんでわかんないんですけど、そういうねところだから、いや本当にもっと基本的人権をとはっていう、まあ教える側とか統治する側からすればめんどくさいからでしょうけど、でもそれをしていかないと民主主義ってやっぱり豊かにならないし、でそれが結局今の日本のすごくボトルネックになってるとこなんだろうなとは、うん、思います。
レイディ美香子さんが、あの多様性はめんどくさいっておっしゃってね、それの言葉が本当に多分正しくて、多様性って考えていくと、さっきのそのホームレスっていう言葉で一括りせずに、それぞれの背景に合った呼び方があるんじゃないかっていうところとつながってくると思うんですけど、その個人個人の権利っていうところをきちんと尊重していこうとすると、やっぱりいろんな調整が必要になってくるっていうところなんですよね。そのめんどくささを乗り越えていかなくちゃいけないというところなので、やっぱりどうしても声を上げるのに痛みが伴ってしまうとか、そこをどうやって軽減できるのかっていうが課題なのかな。
そうですよね、というところで時間に
来ましたね。この映画シリーズ、実は私いろいろやりたくて、あの
ぜひ、
アナと雪の女王2は実は先住民とダム開発の話なんですよ、というような話を、あのいろいろ今後もしていけたらいいなと思うので、
最後、なんか皆さんも、
ね、
おすすめの映画があれば、
ぜひぜひ教えていただければと思います。ごめんなさい、まよさんどうぞ。
あ、ごめんなさい、黙々会の話。
あ、そうですね、そうそうそうだ。
はい、今画面共有最後にします。私たち、ですね、前回までは個人相談の時間を受け付けていたんですけれども、もう少し横のつながりも作ってみるといいのかなと思い、あの企業の担当者の方々をあの対象にしてですね、あとは NGO の方でもいいですよね。あの皆さん悩みを抱えているいらっしゃる方をこうあの横のつながりを作ることによって、であの安全安心なスペースで、皆さんのお悩みを解消するような、で黙々と作業しながら聞いてても OK っていう意味の黙々会ということでいいんですよね。
そうですね、そうです。黙々作業しながらつながるっていうのが黙々会ということなので、なんかいろんなところで今黙々会が開催されていて、私もあの自分の仕事の関係で参加したりしてるんですけど、なかなかいいんですよ。あの自分が仕事しながら興味のある話だと参加して手を動かしながら、興味のないときは黙っているみたいな心地よい場になるといいなと思いますし、あとビジネスと人権の考え方をあの進めていく上でなんか困ってることとか、なんかちょっとしたことを話せる場があるといいなと思うので、ちょっとこれも試みとして始めたいと思います。
はい、
お気軽にご参加ください。
そうですね、はい、ご連絡ください。
はい、
じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。お集まりいただいた皆さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。雨の一日ですが、
ありがとうございました。
どうぞ快適にお過ごしください。あ、そうですね、東京はですね。
良い一日を。
ありがとうございます。